今日ここにお集まりのお一人お一人の上に主イエスキリストの恵みと平和とが豊かにありますように、主の皆によって祈ります。アーメン。先週私たちは春の特別集会を行うことができました。豊かな恵みをいただいて多くの方の出席がありまして感謝をいたします。まだその余韻が残っているような思いがいたします。まあ、春と秋にこのような伝道の集会を行っていますけれども、これは単なるイベントではなくて、私たち教会が絶えず福音を世に述べ伝えていく、人々をイエス様のもとに招き続けるということを覚えるためでもあります。福音宣教の使命を改めて覚えたいと思います。今朝は続けて聞いてまいりましたヨハネ福音書に再び戻ってまいりました。説教題は見ずに信じる幸いであります。先ほどご一緒に聞きましたヨハネ福音書の20章29節の御言葉から取りました。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる者は幸いである。見ないのに信じる者は幸いである。元のギリシャ語ではこの信じる者というのは複数形でありまして、信じる者たちは幸いである。新改訳聖書は見ないで信じる人たちは幸いであると訳しております。イエス様が見ないで信じる人たちというふうに呼んでおられる、その対象、誰のことを言っているのかと言いますと、おそらくそれは今日の御言葉の中に登場しております10人の弟子たちでないことは確かなことだと思うんですね。彼らはイエス様を見ているわけであります。そうではなくて、イエス様はこの後に続く人々に向かって言われたんだと思います。私たちを含めてこの人たちの次の世代の人たちにですね、イエス様の御言葉に聞こうとする全ての人に向かって、言われたのであります。あなた方見ないで信じる人たちは幸いである。そしてその前のところには、信じるもの信じないものではなく信じるものになりなさいという言葉も書かれております。まあ、この2つの言葉を合わせますと、明らかにですね、この見ないで信じるものになるというですね、信仰への招きの言葉がここにはあると考えることができると思います。この福音書は書かれました時代よりももっと後になりますけれども、ペトロの手紙という聖書の書物があります。十二弟子のリーダーであったシモン・ペテロが書いたとされています。ペテロの手紙1章8節、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、素晴らしい喜びに満ち溢れています。イエス様は見ないで信じる者たちは幸いであると宣言なさいました。ペトロが手紙を書いている教会の人たち、まさしくですね、イエス様にお会いしたことは一度もないわけですけれども、しかしイエス様を信じる信仰を与えられて喜びに満ち溢れています。幸いなものになったのであります。宣言というふうに言いましたけれども、元の言葉は幸いだという言葉がまず来ているんですね。幸いな者たちを幸いだ、あなた方は、そして見ないで信じる者たちを、こういうふうに続いています。見ていないけれども、私たちが信じている方は復活の主イエス・キリストであります。実際に見ることはできませんけれども、しかし聖霊において絶えず 私たちと共にいてくださるということを私たちは感じまた信じております。今日の御言葉が語られている場面というのは復活の日イースターから数えて8日目のことと書かれているんですね。つまりちょうど1週間が経った次の日曜日ということであります。つまり主の日の礼拝の先駆けともいえる弟子たちの週の初めの日の礼拝ですね。そこでイエス様が再び現れてくださった。今私たちが捧げております週の初めの日の礼拝におきましても目に見えませんけれども、イエス様は特別に聖霊においてご臨在くださると信じております。今捧げているこの礼拝の真ん中に主イエス様がいてくださる。イエス様はおっしゃっています。幸いなるかな、見ないで信じる人たち。旧約聖書の御言葉もご一緒にお読みしました。詩編第35編22から25節でありますけれども、ダビデの作と書かれていますが、23節でこう祈ります。私の神よ、私の主よ、目を覚まし起き上がってください。次の24節でも同じように祈りを重ねております。主よ、私の神よ。神様を私の神よ、私の主よと告白する、私の主人であり私たちをご自身のものとしてくださるお方、そのようにして神様を呼ぶわけであります。旧約聖書において主と訳されている言葉はヤワエという神聖四文字なんですね。ヤワエであるお方、そのお方が私の神である、これがですね旧約聖書の世界におきましては最も親しい明確なはっきりした信仰の告白の言葉でありました。トマスもこの告白に導かれたということが今日記されております。私たちはイエス様をどのような方として信じているのでしょうか。毎週使徒信条を告白しています。使徒信条第2項目ですね、我はその一人子イエス・キリストを信ず、ここから始まっていくんですね。つまり天地の造り主であり全能の父である神の一人子であるイエス様と言って告白しているのです。主イエス様を神の御子と告白すること、神と等しいお方である神として信じるということ、これは誠に聖書の信仰の基本なのであります。実はヨハネ福音書はこのことが第一の主題だと考えることができます。書き出しのヨハネ福音書1章1節から14節、序文がありますけれども、そこではですねまさにそれが言われていました。初めに言葉があった、その言葉は肉となって私たちのうちに宿られた、この方こそイエス・キリストであり父の一人子であったと、ここからヨハネは福音書を書き記していくんですね。そして実は20章で一旦福音書は閉じられているんですね。来週聞きますけれども、結びの言葉がこの後ですね30節から29節から書かれているので一旦閉じられているわけです。つまりヨハネ福音書の始めと終わりにこのイエス・キリストこそ生ける神である神の子であるということがですね語られている。始めと終わりに告げられているヨハネ福音書の一つの主題ですね。主イエスこそ我が神である、私の主である、この幸いですね。 ただイエス様は優れた先生だというんじゃなくて、我が主だ、我が神だと言って礼拝するわけであります。まあ、トマスという人が出てまいりました。この前のちょうど1週間前のイースターの日、その朝にはトマスはいなかったと書かれているんですね。ですから復活の死にお会いすることができなかった。どうしてトマスがいなかったのかということは書かれていないですね。しかしまあこの問いは残ると思うんですね。なぜいなかったのか、どこに行っていたのか、なぜ離れていたのか、いろいろ考えると思います。トマスはですね、他の弟子たちから復活の主イエス様がおいでになった、現れになったということを聞かされていたんですね。最初のイースターの朝からこの8日目の朝に至るどこかでですね、トマスは他の弟子たちと会っていたわけであります。ディトモと呼ばれるトマスと呼ばれています。11章16節、14章5節にもトマスが出てきますけれども、11章16節でもディドモと呼ばれるトマスというふうに書かれています。ディドモというのは、双子という意味であります。トマスではなくってディドモと呼ばれていたわけであります。双子の存在は珍しかったし、実際に双子の一人であったので、そう呼ばれていたのだろうと思います。もう一人の双子のトマスの兄弟は出てきません。どこにいるのかはわからないんですね。トマスにはもう一つのあだ名が後に付けられました。聖書ではそういう記述はありませんけれども、教会がトマスのことを疑い深いトマスというふうに呼ぶようになったわけであります。復活の主イエス様を信じられなかったことがはっきりと聖書に記されている十二弟子の一人だということで、疑い深いトマスとあだ名が付けられました。あの方の手に釘の跡を見、またこの指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。弟子たちがですね、トマスを探し出して復活の主が現れたということを告げたときに、こう言ったというんですね。トマスは、で、自分が信じる条件を3つ挙げるんですね。まず、復活された主イエス様が現れたとしても、確かにその人が十字架にかかって死なれたイエス様であるという証拠が必要だというんですね。手の釘の跡があるはずだ、それを見たい。しかしそれだけでは不十分なんですね。その釘の跡が人間が見る夢や幻ではない、実体のない方でない証拠が必要だ。トマス自身の指をその釘の跡に入れて確かめなければならないのだ。そうしなければ私は信じないというんですね。それからイエス様は脇腹に槍で刺された傷があるはずなんですね。ローマ兵が槍で刺して、そこから血と水が流れ出ましたので、その脇腹の傷に手を差し入れていなければ私は信じない。これがトマスの答えだったんですね。で、この疑い深いトマスの言葉ですけれども、私はもっともだと思うんですね。親近感さえ覚えるんですね。元来理系の人間なものですから、ずっと技術者として25年間も働いてきました。データがなければ何も言うことはできないということですね。それも信頼できるデータなしには物事を判断することができないし、してはならない。これが理系の 科学技術に携わるものの習性でもあると思うんですね。神様は確かにおられて、その方が神の子イエス様をお送りくださった、私たちをお救いくださるために、そして今天において生きておられる、これどうやって私たちは信じ受け入れることができるかということですね。どのようにして私たちはイエス様に対して我が主よ我が神よと呼ぶことができるかということなんですね。でかつてですね、まあ今はそうではないということがあるんですけれども、科学技術こそ万能だという時代があったわけです。科学的でなければならない、全てのことがそうしなければ真理とは言えないと言われていた時代があった。科学的ということが真理の条件だったわけですね。ですから共産党もですね、科学的社会主義といってですね、自らの信頼性をアピールしたわけであります。世界に存在しているものが確かである、言われていることが真理である、どのようにしてそれを判断するのかということですね。でそれをまあデカルトから始まりますけれども、この理性というものがそれを判断する。理性に基づいて論理的に辻褄が合っていなければならない、科学的合理主義ですね。ですから人間の感覚とか目とか耳とか手で確かめることができるというもの で、 できるとしても、どうしてそれが真実であるかと判断するかという条件も出てきた。まあカントという人はですね、それは理性の能力である限界において可能であるということを、まあ、哲学的に論じたんですね。理性の判断力という条件を立証した。やがてルネッサンス啓蒙主義の時代が起きてきまして、まあ、人間理性の時代になるわけですね。まあ、これは教会にとっては大きな挑戦となったと言わなければならないですね。科学というものはどんどん発展していきました。聖書の真理においてもそのことが求められるようになってくるわけですね。で今やですね、もう本当に測定器、センサー、実験方法、もう驚くべきその科学技術の発展ですね。宇宙の果てまで電波望遠鏡で確認することができるのだというわけであります。しかし一方で現代の科学者たちはですね、この精緻精密な科学技術の限界ということも告白するようになってきているわけです。最新の科学者自身がそれを明らかにしているわけですね。ポストモダンの時代というふうに言いますけれども、科学合理主義の限界というものが明らかになってきた。人間が持っている哲学や考え方やそういう世界観によってデータをどう判断するかは変わってくるんだということなんですね。どんな優れた科学技術においても真理は極め尽くすことはできないということが明らかになっている。つまり全く客観的で中立な科学的な認識ということ、それはありえないということなんですね。認識する人の物事の考え方ということの方がむしろそれを左右するのだということが明らかになっているわけです。で、トマスがですね、疑いを持ったということは大切なことだと思うんですね。信仰というのはやはり疑いから生じてくるのではないでしょうか。人間というのはやはり疑うものなんですね。そのものを神様が恵みによって信じるものにしてくださるわけです。見えるものではなくて、見えないものこそが大切なものだ そこにこそ世界の希望、光があるということが私たちの主張なんですね。聖書もそれをはっきりと言っていると思います。見ないで信じる、そこに信仰の本質があるのではないでしょうか。今現に見ていて触っているものがそこにあるということを判断するのは、それは信仰ではないわけですね。人間の判断なんです。そうではなくて、見ないで信じることこそ私たちの信仰ではないでしょうか。さて、イースターの日の夕方ですが、この後の今日の場面に至るまで1週間、弟子たちはどのようにして過ごしていたのでしょうか。まあ、彼らは十字架の時にはあちらこちらに逃げ出してチリチリになっていました。しかし土曜日のユダヤ教安息日の次の週の初めの日、3日目には再びいつもの場所に集まっていました。彼らはユダヤ人を恐れて家中の戸に鍵をかけて潜んでいた。そうするしかなかったんだと思うんですね。で、このイースターの朝にそこにイエス様がおいでくださった。これが復活の証言のその一でありました。彼らをイエス様は祝福しました。聖霊を注いで力を与えてくださいました。けれどもそこにトマスはいなかったんですね。その後1週間の間に弟子たちがずっとその部屋にいたかもしれないですね。ユダヤ人たちを恐れていましたから、外に出るのははばかっていたかもしれない。そこにトマスがやってきたのかもしれませんし、あるいは弟子たちが危険を顧みずにトマスを探してですね、このイエス様の復活を知らせたのかもしれません。まあ、いずれにしてもトマスは信じなかった、疑ったわけであります。証拠を求めたんですね。見える証拠を求めた。その裏側にあるのはやはり疑いでありましょう。イエス様のご存在、復活のイエス様のご存在、お働き、そしてこの方が神の子であり救い主であるということを疑う。これはトマスだけではないと思います。私たちの心の内にも疑いがないでしょうか。罪がありますので、私たちは意識するしないにかかわらず疑いに引き込まれることがあると思います。神様の ご計画、道からご存在、そこに疑いを抱くということがあるかもしれません。希望がないかのように思ってしまうことはないでしょうか。この先どうなってしまうんだろう、神様は見捨ててるんじゃないかと思ってしまうことはないでしょうか。希望がないかのように思ってしまう。まあ、トマスは双子だったわけですけれども、私自身がその双子のもう一人の片割れの一人のトマスなってしまうのではないでしょうか。自分自身の判断力や証拠や力によって右往左往する私たちであります。トマスが信じられなかった、それは確かでありますけれども、一方でトマスは信じようとしていたという願いがあったのは間違いないです。疑うということの背後にはやはり信じたいという希望があるわけですね。けれども疑うわけであります。まあ、トマスはですね、自分の目で見て触れて確かめる、これを求めた。それによって道を開こうとしたと言っていいと思うんですね。つまり人間の側の努力、能力によって信じることを求めたんですね。 かし私が思いますけれども、その道で行く限りはどこまで行っても信仰は与えられないのだと思います。そうではなくて、イエス様ご自身が私たちに現れてください、信じないものではなく信じるものになりなさいと呼びかけるその声を聞くときに、私たちは信じるものに変えられるのではないでしょうか。鍵をかけていた部屋の中にイエス様が再び来てくださいました。それはご自身の復活の体のご性質によって、閉鎖されていた入り口をも静かに通り抜けて弟子たちの真ん中に立ってくださった。まさくそれは疑うトマスのために来てくださったと言っていいと思うんですね。イエス様は疑う者のところに来てくださるんです。あなた方に平和があるように、恵みがあるように、神の祝福がありますように、その言葉を告げてくださる。トマスにイエス様はこう言われました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。まさしくトマスの不信仰をその言葉をなぞるようにして、あなたが思っていた通りにするがよいとトマスに言ってくださったんですね。そして信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは間髪を入れず答えました。私の主よ、私の神よ。もうトマスはこの時イエス様に手も触れていないことは間違いないですね。その必要はなかったんです。このトマスの言葉には自分の信仰の悔い改めとイエス様への信仰が表されております。トマスにイエス様は言われました。私を見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いである。何かトマスの信仰を責めているかのように聞こえる言葉ですけれども、そうではないですね。もうトマスはイエス様を見ているわけですね。他の弟子たちと同じようにイエス様にお会いして、イエス様を見ることができた。そして信じたんですね。つまりイエス様はご自分がこれから先やがて地上を離れて天の父のもとに帰らねばならないということをご存知でありました。だからこそこの言葉を弟子たちに残された。見ないで信じる者は幸いである。あなたは見て信じた、あなた方は見て信じているけれども、もうすぐ誰も肉の目で私を見ることができない時が来る。だから見ないで信じる者は幸いである。後の時代の人たちの御言葉によって信じる人たちの一人一人に、後の教会の全ての人々にイエス様は言われました。見ないで信じる者は幸いである。招きの言葉を語ってくださいました。あなたの側の能力や力や証拠によって、そうではなくて私の恵みによって信じなさい、あなた方は幸いである。お祈りいたします。天の地なる神様、皆あがいます。信じないものではなく信じるものになりなさい。私たちをイエス様は幸いへと招いてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たちも見ずに信じる者へと変えられますように、そしてあなたの招きに従っていくことができますように、どうか導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。 賛美歌の268番を持って主を賛美いたしましょう。